でもたでもポコポコ出てくるんですね。で、私たちの罪はですね、再現がないです。でもですね、私たちは着実にそのことをですね、悔い改め、そして感謝し、そして全てのものは神様からいただいたものであるということの献身をですね、そのことを悔い改め感謝献身ですよね、神様に明け渡します。そのことを繰り返し続けていくならば、必ず主の似姿に変えていくと信じているのです。これはですね、私たちは自分の力で不可能ですね。イエス様が十字架にかかって死んでくださって蘇ってくださった、この父なる神様との架け橋をかけてくださっているゆえに、なすことができるんですよ。これ恵みですね。そのことを思いながらですね、私たちはですね、先週いただいた御言葉、それはナホム書からですね、これもテーマは高慢に対しての罪、それは裁きでしたよね。復讐にある神の慰め、主は慈しみ深いというテーマ、覚えておられますか。ヘブル語でトーブアドナイ、トーブアドナイ、皆さんゲスカーまでは覚えておられたかもしれませんが、ね、水曜からちょっとなくなったかもしれませんがね、これは残虐の限りを尽くすアッシリアに対して、もう一度悔い改めの機会を与え、その脅威にさらされ続けているイスラエルを救う、その意味での復讐であって、根底には深くてはるかに大きい命を捨てる神の愛があるということを知られました。そして使わされていきました。愛と恵みだけではない、義と裁きの神様という健全な神様感を持つことができて、その上で神様と交わって深まり育まれたでしょうか、ね、そうであれば感謝です。で、今朝はですね、同じ旧約聖書からです、ゼパニア書、皆さん今日はすぐ開けられましたでしょうか、ね、ここもですね、なかなか開きにくいところかもしれませんが、でもここですね、よく開いているところなんです。お分かりの方はおられるでしょう、誕生日の時に必ずここを開いて、お明かしする御言葉が含まれているんですね、このゼパニア、預言者ゼパニアによって書かれました、ゼパニアという名前は守られるという、神に守られるという意味があります。イエス様が生まれるその前、紀元前と言いますが、735年から10年ほどの間に書かれたものと言われています。直接的にはイスラエルの民ですね、もちろん接ぎ木された異邦人である私たちに対しても書かれているわけですが、裁きと励まし、そして回復のメッセージが記されています。で、今日も最後の方に元通りにするとありますね、回復です。で、この書にはですね、大きく分けて3つの、まあ、いわゆる教理というものが あるんですが、1つ目は神はすべての国々を治めておられる方であるということです、ね、すべてのことは神が治めておられるんですよ。2つ目は裁きの日には罪人は裁かれるんです。これジャッジされるということですね。で、正しいものは正しさが証明されるんだということですね。で、3つ目はですね、神は悔い改めてご自身に立ち返るものを祝されるということが、このゼパニア書全体を通して、言われているわけですね。で、このゼパニア書は全世界とエルサレム、近隣の国々に向けた神の裁きを語っていて、その後の特にユダの忠実な残りの者という言葉が出ていますが、その者たちへの祝福も語っています。ゼパニア書ですね、一章一節にはですね、この、ゼパニアにあった主の言葉っていうことから始まって、で、3章20節には主は言われるって終わってますよね。つまり主が語られて、主は仰せられたっていうふうに終わってる書物でもあるんですよ。だから全部神様が語った、まあ、聖書は全てそうなんですけども、特にそのことが強調されてるのがこのゼパニア書なんですよ。神様は憐れみ深く恵み深い方ですが、その警告が無視されていくならば裁きは避けられません。神の裁きの日については御言葉で何度も何度も記されていますよね。預言者たちはこれを主の日と呼んでいます、ね、かつてイエス様を知らなかった私たちにとっての主の日はもう徹底的に裁き尽くされる日だったんですよ。でもイエス様と出会わせていただいた私たちにとって、それは顔と顔を合わせてイエス様と相まみゆる素晴らしい祝福の日になったんですよ。皆さんその時を待ちわびておられたら幸いですよね。どうですか皆さん、このことを意識していくのがキリスト者というんですよ、ね、 皆さん顔と顔を合わせて会いたいですか、イエス様と。
アメン。
ね、まあそういうふうにフォーカスあったらね、自分が今どういうふうに生きていけばよか分かってくるじゃないですか。ね、身を引き締めて、でやっぱりですね、ちょっと小綺麗にしたいなとかですね、で今日会ってもちょっとまあそのまあいろんなケアがあると思うんですけどね、まあでもまあそういうふうにイエス様を中心として今の生活が整えていくということになるわけですね。このことはテサロニケの手紙に記されていますが、私はそうですね、その主の日というものを本当祝福の日としていただきました。でここにも記されていますね、11節のその日、その日とかその時とかね、これはまさにバビロン捕囚からの回復が直接的なことですけども、その次はキリストの初臨ですよね。つまり私たち2000年前にありましたよね、クリスマスですよ。そしてもう一つありますよね、キリストの再臨です。再臨の時ですよ、ね、このことの意味を持つその時であります。で私はですね、そのことを覚えて、聖書は最初からね、このイスラエルをの民を選び、ね、そして今もその歴史を導いて、そして完成されるということが記されています。ですから決してですね、イスラエルが霊的なイスラエルとなって全世界にある地域教会に置き換わったんだというね、これ置換神学というんですね、置き換わるって書いて置換神学って言うんですけども、それではないんです、ね、このことゆえにイスラエルの民を、異常なまでに迫害するという歴史がありましたよね、今まで。ではなくて、聖書は地なる神の創造の初めから今に至るまでそのイスラエルの民を選び進めておられ、私たち異邦人はその元気に続きされたものに過ぎないんだということをはっきり教えられてるんですよ。だから私たちはね、このその平和のために祈れと呼ばれている、ね、だから私たちはその創造主である神の救いの全体像、マスタープランをこのゼバニア書から教えられつつ、今終わりの時代に生かされる私たちの現実の生活にそれがどういう意味を持つのか、私はどう応答して生きていけばいいのかということを教えられたいと思います。今日もですね、2つですけども、1つは平穏だった頃の貧しいものが残されるということです。今日もね、砕かれるということが言われています、ね、それだけ私の中にはそういう罪がもう本当に大きいということですね。平穏だったもの、心の貧しいものが、残される、特にですね、十二節の主の名に身を避けるというのが、言われています。11節から13節を見てください、では11、12節を見ましょうか、皆さんで3、はい。その日あなたは私に背いて行った全ての行いのことで恥を見ることはない。その時私があなたを見なかったら誇り高めるものも誇りのものだから、あなたは私の聖なる山で二度と高ぶることはない。私はあなたのただの中にへりくだった貧しい民を残す。彼らは主の名に身を避ける。アーメンですね。ここにはっきりとその日、これは8節にありますが、私が証人として立つ日を待てとありますよね。つまり神様自身が証人として立つ、あなたはイエスと共に歩んだ、いろんなことがあったけども私に従うことを諦めなかった、で失敗いっぱいしたけども分かってるよそんなことみたいな、そういうことを証人としてからその日を待てということですね。主が証人と立ってくださるんですよ。まさに裁きの日ですね。申し上げたようにそれはバビロン捕囚からの回復の時が直接的ですが、私にとって再臨の時ですよ、ね、大患難後の終末の回復、その身を持つ中でこの時から起こる、直接的にはバビロン捕囚からの回復ですが、イエス様にあって一つとなって終わりの日に全世界が一つとなる時だということですね、それは9節にこうありますね。ちょっと皆さんの読みましょうか。9節3、はい。その時私は諸国の民の唇を変えて清くする。彼らは皆主の皆を呼び求め一つになって主に仕える。そうですね、皆さんこの御言葉も本当にですね、素晴らしい、希望のある御言葉ではないでしょうか。特にですね、諸国の民の唇を変えて清くするんですよ。あなたの口が清くなるんですよ。これ単に口臭がなくなるという意味じゃないですよ。まあ私結構気にするんですね、まあカレーとともにいろんな匂いが出てきますが、口が清くなるんですよ。 これ皆さんどういう意味かというとですね、これは他の神々の名を唱えないということがまだありますね。私たちはですね、ヤオルの神々の価値観を持ってますね。そういうですね、いろんなですね、他の神様だけを見上げていく。そしてこれはですね、直接的にはこの唇と訳されているのは言葉言語という意味があります。英語のね、聖書ではピュアランゲージと書いてますね。つまりですね、これは純粋な言葉という意味です。つまり純粋な同じ言葉、他の神々の名を口にしない、誠の神様だけを口にする唇を持って主を褒めたたえ礼拝する時が来るという素晴らしい約束なんですよ、
ね、
すごいじゃないですか皆さんね。え、御言葉にこうありますよね。ガラテア 3-28 を紹介しますが、ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜなら、あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです、
ね、
キリストイエスにあって一つなんですよ。で、私もそうですね、もう本当にまず男女の違い、生まれも違い、好き嫌いも違い、性格も全然違います。でもなぜか今日同じ放送チャンネルの礼拝に集い、同じことを聞いてます。ないですか。イエス様にあって一つとなるように招かれたからですよ。誰が。主がです。皆さんこのことを覚えましょうね。皆さんここにいるのは偶然じゃなくて、神が招かれたから同じ御声を聞いてるんです。ガラテア 3-28 のこれは御言葉の成就ではないでしょうか。そしてですね、その時にはもうご存知のように神の時ですね、カイロスです。クロノスではなくてカイロス、神の時に、神の主権によってそれがなされる、うん、聖書は言います。洪水の後、ノアとその家族から始まった新しい時代において、言語は当然その時一つだったんですよね。しかしね、しかしそれによって一つの言葉を持った神に背く者たちが神なき世界を作ろうとして集まったんですよね。そして自分たちの名を上げようと、高慢傲慢ですよね、上げようと、しかも一つところに集結して、その欲望は止まるところがなかった。そのことがあったゆえに神は言葉を混乱させられたんですよね。そして全地に知らされたということがありましたね。創世記の11章のあのバベルの塔ですよ。言葉を混乱させるとは、コミュニケーションが取れなくなってしまうことの意味ですね。同じ言葉いいじゃないかと思いますよね。でも同じ言葉だったゆえに結束固くなって、みんなで神を超えようとなったってことですよ。だから言葉がね、同じだったらね、高慢が増すということです。まあ、聖書はそう教えてますよね。ああ、まあだから私他の言葉喋らんでよかったというふうに、まあちょっと安心自分をさせたりしますが、まあでもですね、やっぱり現実的に今なんでこんなにたくさん言語があるのかと思う。でもその理由は高慢だったんですよ。高慢ゆえに神は散らされたということですね。そう聖書は教えています。つまりコミュニケーションを取れなくすることで、高慢さを持って神を超えようとすることがないように神様は散らされたんですね。で、今日世界に多くの言語があるのはそのためです。日本においても同じ神といっても神観念が違いますよね。私も話していて、あなたは神様死んでますか、はい死んでますよって笑顔で答えられたことは何度もありました。でも話している時にどうも違うなと、ね、日本人の神観念とは違うんですね。つまり人間中心主義の概念を持った言語と神中心の概念の言語では根本から異なるわけですよ。このヘレニズムとヘブライズムという言葉で、ね、分けてますけども、つまり私たちは父が一人であるように、誠の神はお一人なんですよね。神様はお一人でも、たくさん神はいるというのと違う。同じように言葉もですね、本当に様々ですね。まあ、そういう中で12節13節もうちょっとですね見てください。ここに、私はあなたのただ中に減り下った貧しい民を残すとあります、ね、そして彼らは主の名に身を避けるとあります。じゃあ13節読みましょうか皆さんね。3、はい、イスラエルの声の者は不正を行わず偽りを言わない。その口の中に欺きの舌は見つからない。まことに彼らは草を食べて伏す。彼らを脅かす者はいない。そうですね。素晴らしい。これも本当に予言ではないでしょうか。神の計画において、 諸国の民は神の残りの者たちが神に立ち返って一つとなって神を礼拝し、神に仕えるようになるためには、同じ概念を持つ言語がその日、つまり神の定めの時においてなされるという約束ですよ。だからつまりね、その主の日にはみんなが同じ言語を話すんですって。まさにね、使徒2章の聖霊様が十字注ぎによって習ってもいない多言語を流暢に話し出して、神の素晴らしさを褒めたたえましたよね。そして教会が誕生したじゃないですか。あそこを読むためにね、うわ羨ましいって受験生は特に思うわけですよ。うわこんな私にも注げようとか私も祈りましたね。はい、ね、そういう人いるかもしれませんが、でも終わりの日に、主の日にはですね、皆が同じ言語を持って主を褒めたたえる時が来るんだと言うんですよね。混乱の回復がキリストにあって回復された印が、あのペンテコステだったんですけども、それがスタートだったんですよ。ね。で、今もその教会の時代、聖霊の時代が続いていますよね。だから今も聖霊様が豊かに働きなさっているわけですが、そのことゆえに実際にですね、1948年のイスラエルの建国の奇跡において、このことがなされて、つまりですね、使われなくなっていた、2000年近く使われてなかったヘブル語が、また復興したんですよ。ね、皆さんご存知でしたか。イスラエル建国と同時にヘブル語がね、もう一回復興したんですよ。で、今ウルパンっていうね、ヘブル語を帰還した人たちは喋れないので、どうそこでまず学んで、しっかり言葉を習得するということが国としてあるんですよ。だから無料で学べるんですよね。だから海外の人はそこに行くんです、みんな。つまりですね、私は思うんですね、このね、同じ言葉ってヘブル語ではないかと。私は進学校の時にものすごく苦労したのがこのヘブル語だったんですよ。もうヘバル語でもヘブル語なかったらエグいなと思ったのが、なんとこのお会いの日にもう流暢にヘブル語喋って聞けるんだということを、もうよろずこびですね。皆さんヘブル語勉強した人は分かりますね。まずヘブル語右から読むんですよ、ね、もう見た瞬間分かんないですよ、何これ文字って思いますよね。それを流暢に喋り聞けるんだと、まあ、私はですよ、信じていますね。これヘブル語と書いてある、でもおそらくヘブル語だと言われますね、多くの聖書学者は。私たちがですね、その同じ言語を持って神を褒めたたえる、素晴らしいのではないでしょうか。神自身が選ばれた純粋な言語を持って、私たちは主を褒めたたえ、栄光の体に変えられて、本当に神様を喜び楽しむんです。まさにあのペンテコステのように、時のように習わなくてもいいんですよね。流暢にその言葉を互いに、聞いて話して賛美をする、まあ、そのことに期待したいんですね。そして11節にありますように、残された民はへりくだったとあります。つまりへりくだったということがもうキーワードですね、聖書全体の。本当にへりくだらなければ私たちは本当に救いをいただくことはできない。つまりこれが神様の変わることがない救いの方法です。皆さん言いましょう。この御言葉はですね、ご存知の方は告白したいんですが、マタイ5章の三条の説教のところにこうあります。心の貧しい人は幸いです。天の御国はその人のものだからです。悲しいものは幸いです。その人は慰められるからです。柔和なものは幸いです。その人は地を相続するからですと、マタイ5章3節から5節にありますね。つまり心の砕かれたものという意味です、ね、つまり砕かれないと聖霊様は注ぐことはできないんですよね。これがもう本当に聖書が教える一貫した私が祝される原則です。皆さんいかがでしょうか。皆さん今はどうでしょうか。心が本当にですね、神様にオープンに開いて砕かれて、主よ私にお語りください、私に何をすべきか教えてくださいと、いつもそういう開かれた心で、また柔らかい心で主に向いておられるでしょうか。残された者たちは口と行いが清められて、偽りを言わず不正を行わないと書いてますよね、13節に。そしてなんとですね、誠に彼らは草を食べて伏す、彼らを脅かす者はいない、つまり安全が保障されるということですよ、ね、敵の脅威をもう考えることなく平和に住み続けることができる、そういう時が来るんだと、ね、私もこの地になる神の救いをいただきたいんです。皆さんいただいてますでしょうか、ね、いただいてるならば幸いです。まだならば ぜひこのイエス様をいただいて、この恵みを本当に味わっていきたいと思うんですね。そしていただいている私たちは、これからなされる死の計画に期待していきたいと思うんです。そしてそういう計画を持たれる父なる神様、私たちに対してどういう思いをね、どういう思いを持っておられるかを今日ですね、本当に次いただきたいですね。今日の中心節句があります。第2番目は、主はあなたのただ中におられるということです。では14節から20節をですね、見てください。ここはですね、申し上げた通りに、キリストの再臨の際に成就するイスラエルの民への、私たち異邦人へのメシア予言ですね。メシア予言です。救い主到来、そして救い主がもう一度来られるという予言です。私たちの人生は喜び楽しみだけではなく、苦しみや悲しみの両方がありますよね。人生そうですね、喜び楽しみだけではありませんね。苦しみとか悲しみもあります。両方あります。ですが、愛と希望、喜びと幸せの源であるイエス様を信頼して人生の土台としていくときに、苦しい中にあってもなお希望を失わず、主キリストのある喜びを歩めるものとされると聖書は言うんです、ね、皆さんどうでしょうか。悲しみ苦しみと喜び楽しみが両方あったらですね、でもこの喜び楽しみの方が大きくなるという、それはイエス様と共に会うときにそれを私は実感できるんだということを聖書は言ってるんですね。だから苦しみ悲しみがなくなることはないと言われたんですよ、ね、イエス様はね、試練がなくなるようには祈らなかったですよね。ペトロに対して信仰がなくならないように祈ったと言われました。でここにもその印がありますね。私はどうでしょうか、ね、主キリストにある喜びなんですよ、ね、そしてその喜びはをもって主は言われます。では14節言いましょうか。では3、はい、娘シオンよ喜び歌え、イスラエルよ喜び叫べ、娘イスラエルよ心の底から喜び踊れ。もう一回言いましょうか皆さんね、この書いてあるこの神様のテンションを受け取ってみましょうか。3、はい、娘シオンよ喜び歌え、イスラエルよ喜び叫べ、娘エルサレムよ心の底から喜び踊れ。アメン。どうですか皆さん、こういうテンションでしょうね多分ね。神様まずね、そうです、喜び3回ですよ。で皆さんこれね、喜んでみませんかとか、よかったら喜びましょうとか言わなかったんですよね。神様は喜べって、これものすごい強い命令系なんですよ。皆さん叫んでますか。喜び叫べって、これ神様が言われてますからね。なんかこうこの教会は叫ぶ教会とかそんなんじゃないですよ。神様が喜び叫べと言われて、ね、喜び歌えと、しかも踊れと言われてます。皆さん踊ってますか。だからね、踊っていいんですよ皆さんね、間違ってはいけないですね。教会とはね、喜びがあふれる場なのです。ねえ、しばしばね、教会は誤解を受けていることがあると思うんですね。真面目な人だけが集まり、静かに地味な服装で堅苦しく過ごして、笑うこともせず、眉間に塩を寄せるようにしながら賛美したり、御言葉を聞いたりする場所、そんなイメージを持っている人がなんかいるような感じがするんですね。実は私そう思ってました、許可来る前。本当につまり敷居が高いなと言われてきています。ところがね、神様はここではっきりと、喜び叫べ、喜び歌え、心の底から喜び踊れとおっしゃっているんですよ。だからね、教会とは本当にね、喜びがあふれる場だということをね、もう一度今日皆さん受け取り直しましょう、ね、神様も言われてるんです。で私たちのね、信仰の先人も同じようにやったんです。例えばあのダビデ、人前でも恥ずかしげもなく神様を心底喜んで裸になって踊りいただいたことがありましたよね。奥さんに嫌味を言われても、主の前なのだ、喜ぶのは当然だと踊り続けたわけですよね。王様ですよ皆さん、ね、そういう模範を残してくれたわけです、ダビデさんはね。だから私はこの喜びを持って叫び踊ることができる、すごい喜びをいただいているということを今日覚えたいんですよね。じゃあこの喜びはどこから来るものでしょうか。神様はね、喜ぶ理由もないのに、形だけ、とにかく上辺だけでもいいから喜べと言われたわけではないんですね。えそれやったら大変ですよ、毎週毎週ね、もうカラッカラで喜ぶ理由がないのに踊ってたら大変ですよ皆さん。体にはいいかもしれませんがね、喜ぶ理由が大きく分けて2つあります。 聖書はこう言います。読みましょうか。15節3、はい。主はあなたの裁きを取り除き、あなたの敵を追い払われた。イスラエルの王、主はあなたのただ中におられる。あなたはもう災いを恐れることはない。アメンです。もうここにつきます。2つありますよね。1つは喜びの理由、1つは主はあなたの裁きを取り除かれ、あなたの敵を追い払われたからです。これが喜びの理由です。当時ね、直接的にはエルサレムは不信仰や背信などの罪深い網の結果滅亡したわけですが、それは近隣諸国による支配という形の神の裁きの実行だったんですね。しかし神様はその裁きを取り除かれ、敵を追い払われる宣言をされたんです。イエス様が復活され、聖霊が注がれている教会の時代、新約の時代を生かされている私たちにとって、敵とは罪の支配ですね。まさにサタンですよ。悪魔の存在が敵です。悪魔は私たちを攻撃し続け、訴え、罪悪感に押し潰されるようにして、神の真理から遠ざけよう遠ざけようと日夜吠えたぎるように探し回っているとあるんですよね。ですが救い主イエス様が人間となって来てくださった、あのクリスマス、過去現在未来全ての罪はあの十字架の上で、その血潮で全て洗い流され、キリストを信じ受け入れる者は罪と悪魔の奴隷から完全に解放されて自由とされたんです。これが敵を追い払われたということです。もはや神の裁きを恐ることはないんですよ。永遠の滅びはもう向かうことはないんです。なんという幸いでしょうか。無罪放免とされたんです。ですからもはや悪魔を恐れすはなく、信じた者は神のものとされるので、もう悪魔に占拠される恐れがないのです。だからハレルヤなんですよ。私たちは地なる神にあがなわれた存在ですね。もともと地なる神様の元にいた人間が悪魔の誘惑によって人質とされて、欲の奴隷となって悪魔の支配に落ちたわけです。つまりですね、悪魔に人さらにあったということですよ、地なる神からすれば、ね、だからもう本当に皆さんどうですか。もし皆さんの大切な人が誘拐されたらどうしますか。何としてでも戻ってきてほしいと思うでしょ。もうそれが一番の目的でしょ。だから身の代金を払うという、そういう考えが当然浮かんでくるんですよね。だから本当に何とかそのね、あの大切な人を取り戻したいと思うわけですよ。これが父なる神の私たちの思いなんです、ね、この思いを私は受け取っていたいんですね。皆さんこれ親になったらね、経験することがあるんじゃないですか。私もね、何度かも経験しました。もちろん誘拐されたわけじゃないんですが、よう迷子になるんですよ。でその当時ですね、なんかあの遊園地かどうかテーマパークで子供がよく迷子になって誘拐されたという事件があったんですね。でどっかの国に売り飛ばされるとか、そんな噂が耳に入ってきて、親ってそういうのってものすごく敏感ですね。もうどうしようとか。であるですね、デパートですね、行って、その時まだ買い出していた100均、まあ、行くの好きだったんで行ったら、でちょこちょこちょこちょこするので、まあ、誰とは言いませんが、でだ自分私が見てたらいないんですよ。はっとか言って、でこのまあいろいろこう陳列なのでぐるぐる回ってもういないんですよ。多分まあいるとは思って、もう一生懸命だいたい5分ぐらいかなと思うんですね。もうこれはもう完全にさらわれたと思って、もう必死大声で叫びましたね。名前を呼んだわけですよ。そしたらですね、いきなりこう叫び続けていって、ふっと見たらここにいたわけですね。ポカーンとして見たらね、もう何を叫んでんのという顔で、ね、でもまあものすごくやっぱりホッとしましたね。もうちょっとね、本当にこのいなくなって一緒にいなかった瞬間でも、あんな悲壮感を持ったね、経験をした私としては神様どれだけだったのかと。だから放蕩息子のね、父親の本当にずっとね、ずっとまだかまだかと待っていたっていうのは、本当にですね、自分の体の一部が引き違うような思いで毎日いたんだなというふうに思うんですね。まさにそういう思いを言って神様は私たち、神の元から離れて私たちをなんとか戻ってきてほしいというふうに思っておられた。だからイエス様を本当に十字架につけて、身代わりに本当裁きをされて、そして救いの道を完成された。 ここに無条件の愛があるんですよ。これが、ね、神の本当にですね、恵みを私は受けたから私は喜ぶことができる。そして二つ目の喜びの理由は、イスラエルの主はあなたの歌の中におられるからです。ただ罪を許した永遠の意志が与えられたというのではありません。主が私の歌の中に住んでいてくださる、王の王で神様にふさわしい場所は他にいくらでもありますよね。でもこんな愚かで罪深く悪臭を放つような散らかりまくった汚い部屋である私の心を選んでずっと住んでいてくださると、共に歩んでくださると、私の友達隣人となってくださる、だから災いなど恐れなくていいんだと、そのようにですね言われてるんです。だから喜ぶことができるんです。皆さんそうじゃないでしょうか。考えたことあるでしょうかね。こんな私のところにね、選んで王の主の主が住んでてくださる、なんというありがたい感謝かと、そのような思いですよね。時々私たちは現実を見てね、がっかりすることがあるかもしれません。しかし神様は同じ人の姿を持って、私の厳しい現実の棚の中に、貧しさの中に、寂しさの中に来てくださって寄り添ってくださっているんですね。このイエス様の十字架によって私たちは父なる神様との親しい交わりを回復していただいたんです。主は決して私たちから遠く遠く離れているのではなくて、毎日の歩みの戸の中におられる方です、ね、だからあなたに喜べと呼ばれているんですよ、ね、つまり遠い神じゃなくてあなたの中におられるんだね、一時であっても離れることはないんだ、だから喜べ、喜び叫べ、喜び踊れと言われています、皆さんどうでしょうか。イエス様言われましたね、神の国はあなたのただ中にあると言われたんですよ。それはこの意味ですよ。これは聖書を貫く一つの大きな真理です。皆さんどうでしょうか。この恵みをいただいていることを実感する者は本当に喜ぶことができるんです。そして今日の中心聖句含む御言葉言いましょうか。16、17節では、3、はい。その日エルサレムは次のように言われる。シオンを恐れるな、気力を失うな。
あなたの神主はあなたの背中にあって救いの勇士だ。主はあなたのことを大いに喜び、
その愛によってあなたに安らぎを与え、高らかに歌ってあなたのことを喜ばれると。アーメンです。本当にこの素晴らしい御言葉ですね。皆さんこの御言葉ね、ぜひね、印をつけて、また本当にですね、生涯をですね、本当に私の、御言葉に、したいなと思うんですね。私たちね、私たちも神様に救われたことを喜びますが、いやそれ以上にですよ、救いの喜びは救われた私たちだけが味わっているのではないということは分かるんです。実に救いを与えてくださった側の神様ご自身も、私の人間の救いを、あなたの救いを誰よりも喜んでおられるということです。
アメン。
いやそれ以上に喜んでおられる。だからね、イエス様、神様がね、誰よりもね、叫び踊ってはると私は思うんです。ね、私の教会では下流の祭りで前々も踊ってましたよね。ここの真ん中にイエス様踊ってありますと言いますが、ほんまにもっと踊ってはると思うんですよね。すごい狂気いらんですよ。それは私たちがあの放蕩息子の父のもとに帰ってきた、あの放蕩息子のように戻って父のもとに帰ってきたからですよ。つまり父なる神は救いを通してあなたとの交わりを回復したということを喜ばれてるんですよ。あなたとの交わりを回復したということを、私が思ってる以上にものすごい狂喜乱舞して、これ喜びとは歓喜という意味です。歓喜して喜んでおられるのかということを今日覚えたいんです。日本語では喜びという一語に集約されています。実はこれ元々言葉では何種類、最低でも5種類あるんですよ、の言葉で表してるんです。この喜びがこっちからこっちからこっちからあっちからものすごい喜びということです、ね、それを立体的に表現して、まあ、日本語では申し上げたように歓喜という表現が唯一ふさわしいんです。もっといろんな多様性のものすごい喜びを神様はしてくださってるんですよ。あなたが戻ってきた後と交わることができることを喜ばれてるんですね。大絶叫ですよ。これ以上ないほどの幸せをかみしめるようにして神様は喜んでくださっている、そういう宣言、これが17節です。あなたの神主はあなたの戸の中にあって救い主だ、 救いの勇士だ、勇士がいるから大丈夫だよってことですよ。主はあなたのことを、あなたのことを喜び、その愛によってあなたに安らぎを与え、あなたを高らかに歌うんです。あなたを歌うんです。私は神を歌うのは当然ね。でも神様があなたを歌うんです。すごいことではないでしょうか。
何の
私への愛があまりにも大きくて、それを払っている犠牲が本当に大きいんだということが分かるんですね。実はね、このことゆえに私はこの御言葉を読むときにね、あ、神様なぜ自ら十字架にかかるということをしてくださったのかが分かるんです。その御言葉を皆さんで読みましょう。ヘブル人の手紙12章2節ここは皆さんで読みたいと思いますね。ヘブル12章2節ヘブル12の2節ではお読みいたしましょう。皆さんで第4版では454ページです。では読みましょうか。ヘブル12の2、皆さんで3、はい。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしいものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されたのです。アメンです。この喜びがね、私たちと交わる、回復することができるという喜びなんですよ。そのことをね、もう十字架に変わる前に、ね、イエス様求められたので、だから自らかかられたんです。私はこの御言葉からさっきの時分かんなかったんですよ。これ何の喜びなのかって。つまりね、今私が十字架に着くことでね、地の神様との架け橋となっていける、そして私を信じる者が地の神様との回復をなすことができる、その喜びの前撮りをしたんです、イエスは。だから喜びのために恥ずかしみをものともせずに十字架を忍ぶことができたんですよ、ね、なんというこれは恵みでしょうか。なんという大きな愛でしょうか。私は、ね、この愛を受け取りたいんですよ。だから喜び叫ぶことができる、喜び踊ることができるんでしょうか。皆さん、この喜び本当に嫌いと思って受け取ってるでしょうか。私最近に思います。クリスチャンほどね、キリスト者ほど本当に人生を喜んで楽しんで幸せに生きることができる存在はいないということです、ね、そのことができるね、もうお膳立ては全部しがさったんですよ。でもあまりにもさっき言いましたように、眉間に幸せがごとく、なんかこう真面目でないとあかんみたいな、自分自身を縛ってそういうイメージをつけてしまっている人が多いんじゃないでしょうか。そうじゃないんですよ。礼拝とはセレブレートです。主を褒めたたえる時ですよ。祝福なんですよ。だからもっと本当にですね、私は神を喜びたいし、神様がそこまであなた喜んでくださっていたんですね、知りませんでした、理解が乏しくてすいませんって悔い改めたいんです。皆さん、これほどの喜びを持っておられたら幸いですね。でもそうでなかったら今日悔い改めたいんですよ。神様、こんな喜びを私たちに与えてくださっていた、持っていた。だからね、イエス様ね、復活された第一声覚えてありますか、はい、日本語ではあれおはようですが、もともとの言葉では喜ぼうなんですよ。あれ言葉、喜ぼうと訳したらいいのに、おはようの方がまあ良かったでしょうね。でもおはようは喜ぼうという、あれ意味そうでしょ。喜ぼうみんな、私ともね、私の信じ者はね、本当にこんな決まった場所で、決まった人が決まった形で礼拝をしなければいけないというのはなくなって、もう誰でもイエス様の御名によって、私と私の御名によって神様と父なる神と交わることができるようになったんだよ、喜ぼうっていう、それが第一声だったんですよ。どれほどイエス様は喜んでくださったのか、皆さんどう思われますか、ね、これが聖書が教えている真理ですね、でもね、ここまでね受け取ってもね、いや、そう言うても神様、私なんか話しても楽しくないんじゃないですか私のようなものが帰ってきたところでそんな大歓喜されていいんですか、自分なんてと思う人がいるかもしれません。ですが神様はあなたを作られた方です。あなたのために御子イエス様を惜しげもなく差し出された方です。あなたの会を誰よりも喜び嬉しくてつい歌ってしまう、高らかに歌うお方ですよ。だからまずこの神様、まだ受け入れてない方はこのイエスを受け入れていただきたいんです。そして受け入れる方でもね、やっぱり私はたくさんの誘惑があります。1週間読んでいたらいろんなもうね、もう多種多様な誘惑があります。ネットから入ってくる、人から入ってくる、時代から入ってくる、だからずれてしまうことが、まあ、あるでしょう。でもその度ごとにチューニングし直したらいいんですよ。 みんなが共にするチューニングはここですよ。ね、共に同じ御言葉を聞いて、そうか、こんなにも愛してくださっているか、喜んでくださっているか、神様感謝ですよ。悔い改めて、本当にもう一度元に戻って、そして感謝して、神様は全てのものをあなたから委ねたものです。全てのものはあなたのものです。命もあなたのものです。よろしくお願いしますと、また共に使わせて、互いを使わせていくという時を、毎週ごとに持っていけばいいんですよ。そして毎日は、個人の礼拝ですよ。デボーションする。クリスチャン法では、家庭礼拝を捧げていく。そういうことをして、ずれてしまいやす私を常に神様元に戻っていくんです。動機は、こんなにまで神様が愛して喜んでくださっているその愛と喜びの応答です、ね、そのことを思いましょう。主は私たちが何かができてもできなくても計り知れない愛であなたの存在を喜んでくださっています。愛して受け入れてくださっています。そのことを今日もう一度しっかりと心に刻んで受け入れていきましょう。そして私たちを愛してあなたを我が喜びとしてくださっています。私たちがイエス様を信じ受け入れ、また愛する前から十字架でご自分を捧げるほどまでにあなたを愛して喜びとしてくださっているお方です。ですから私は本当の意味で喜んで生きることができるんですよ。この喜びをもう一度ですね、自分を味わって、ね、神様と共に神様が与えた賜物を主に差し出して喜び、そして叫び、踊りながらこの一週間、踊りながらね、小踊りでもいいですね、で歩んでいきたいと思うんですね、そしてあなたがその喜んでる姿を通して神様はあなたからキリストの香りを放たて、そして周りの人々にですね、なんで喜んでんのみたいな、そういうね不思議な思いを抱かせ、聖霊様が働かれ、神様がそこで素晴らしい福音を分かっちゃってくださるのではないでしょうか。信じて歩んでいきましょう。祈りましょう。天の内上神様、あなたは私たちを喜び、そして愛してくださっているかを今日知りました。本当にありがとうございます。どうかそのあなたの喜びを受け取り、その喜びを持って生かされていくものとしてくださいますように。一人一人の人生に身を配ってくださっている、命をするまでに愛してくださっている主あなたです。どうかその一人一人の現実の中にイエス様をどうか届けてくださっている、そのことを覚えて、本当に神様とこの一週間も豊かい出会い、あなたを喜び叫び愛していく一週間となりますように。感謝いたします。また祝福します。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。